どうぞ、お茶してください。セクションの上の祈りを捧げます。天の父よ、今私たちは礼拝を捧げております。そのような穏やかな時間ではありますけれども、あなたがよくご承知のように、この時代は、そしてこの世界は、新型コロナウイルス感染症拡大という未曾有のあまり経験することのない災いに直面しております。どうかこの世界もその中にあります教会も早くこの災禍から逃れ得ることができるように、速やかにあなたが御手を伸ばしてこの病を収束してくださいますようにお願いをいたします。どうぞ一般的な恵みのもとで医科学がこんなにも進歩しておりますゆえに、それを用いてこの病に対する対処の方策が速やかに行われる道が開かれますようお願いをいたします。と同時に、私たちは病が人間のこの世界の最初に私の始祖が犯しました罪に基づいていることも覚えております。どうかこのことを通して私たちが神様の前から遠く離れ、そして距離があり、神様の命の恵みに近く預かることができない事実を思い起こすことができますようにお迎えにください。今日礼拝が守られますが、この時御言葉によって励まされますように、またこの場所に集うことができない兄弟姉妹たちも御言葉の恵みによくしぐるようにしてください。また私たちは彼らのために取りなしの祈りを捧げる務めを与えられます。それを全うできるように導いてください。この年も残るところ少なくなりましたが、日々平安でありますように。特に何度も祈らなければなりませんけれども、コロナ感染症にかかる者が一人も出ないように導いてください。主イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
聖書の朗読をいたします。マタイの福音書第10章16節から25節まで朗読いたします。新約聖書の18ページマタイによる福音書第10章16節。私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことをは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。 弟子は主に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は主のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるなら、その家族のものはもっと広く言われることだろう。イエス・キリストはご自身のガリラヤ伝道をさらに進展させるために弟子たちを召し集められました。そして弟子団、弟子集団が形作られます。そしてイエス・キリスト一人ではなく、キリストから権能と力を委ねられた弟子たちがキリストと同じように福音を宣教し、病人を癒す技をガリラヤ中で行うようになります。この弟子たちをキリストを派遣するにあたり、警告を語ってまいります。それが今日なります10章の16節以下であります。今日は特に16節から23節まで取り上げたいと思っておりますけれども、ここでキリストが言われておりますことの要点は、あなた方は迫害を受けるという予告であります。でこのキリストの弟子集団、キリストの弟子たち、後には教会になっていくわけでありますけれども、教会とキリスト者がなぜ迫害を受けるのか、私は今までずっとわからないままです。キリスト信者になりまして、キリスト教について学んでいきますときに、この宗教は別段ややこしいことを言っているわけでもない、ましてや危険なことを教えているわけでもない。むしろ愛を説き、あるいは互いの奉仕を説くような、何も犯罪集団では決してない、そのような宗教でありますので、なぜ長い歴史を見ていきますとそうでありますし、そして実際私たちがクリスチャンになりますと経験しますように、迫害されたり圧迫されたり、あるいは罵られたり悪口を言われたり非難されたりするのだろうか。このことが私によっては大変不思議なことであります。キリスト教がなぜ迫害されなければならないのだろうか。教会の歴史を学ぶようになりまして、いくつかの理由が歴史的に、また社会的に起こりうる、あるいは起こっているということを私は知りました。一つはローマ帝国による迫害でありますけれども、今日読書会でペトロの第一の手紙を学ぼうとしてるんですけども、ペトロはネロの皇帝の迫害、つまり最初の組織的なキリスト教迫害の直前にあの手紙を書いたと言われております。ローマ帝国の迫害はそれからだんだん徐々に組織的に、そして拡大していくのでありますけども、ローマ帝国の迫害理由は政治的であったということがよく知られております。ローマ帝国の政策は秘密結社というものを禁じる政策でありました。つまり団体、政治団体であろうと宗教団体であろうと、時には慈善団体であろうと、ローマ帝国は公認でなければ許可しない、許可しませんでした。それは治安のためです。キリスト教は最初は ユダヤ教の一派と見られておりまして、ユダヤ教は公認宗教でした。ところがキリスト教とユダヤ教が分裂するというふうに言いましょうか、違ったグループを作り出しますと、キリスト教は非公認の宗教団体とされるにあたり、そしてそのキリスト教がどんどん信徒を増やすにつれて、ローマ帝国は彼らの宗教政策あるいは治安政策に反するものだという理由で、キリスト教を大々的に迫害したわけですね。ローマ帝国からすればキリスト教は犯罪集団でありました。また私は歴史をあるいはキリスト教のことを学ぶにつれて、なぜキリスト教が迫害されるのか、一つの理由は社会的な理由でして、私たちの人間社会というのは異質なものを嫌う傾向があります。自分たちと違った姿をしている、例えば肌の色が違う、あるいは髪の毛の色が違う、時には使っている言語が違う、言葉が違う、あるいは習慣が違うとなりますと、それでそういう人たちを、特に少数の人々を排除しようとする傾向がある。まさにキリスト教はそうでありまして、日本社会はキリスト教とは違う宗教、反神論と一般に言いますが、万物に神々が宿っているという宗教を保持しております中に、キリスト教という一神教を抱えて来る信徒が加わりますと、異質なものとしてこれを排除しようとする、長い伝統や習慣を破壊するものとしてこれを嫌う、そこで村八分にされるというようなことが起こる。子供の間ではいじめということが起きる。日本の宗教史を見ていきますと、日本という国は近代化するとき、明治維新のときですね、そのときに天皇制を信念として、それを主義として採用し、これによって国家を統一し、そして一つの体制を作り上げようとしましたけれども、キリスト教はこの天皇制国家と相入れない教えを説くという理由で、キリスト教が迫害視される、時には迫害された、こういうことも歴史を学び、あるいはキリスト教のというものを学んできた時に、教えられたのでありますけれども、それ以外にもキリスト教が迫害された理由はいろいろとあります。でも不思議なことに、イエス・キリストはここではなぜキリスト教の弟子たち、キリストの弟子団、あれ弟子集団が迫害されなければならないのか語ってはおられない。これは私にとっては大変不思議でした。なぜキリストは教会というものは迫害されなければならないのか。ただこの今日学びます中で、特に16節に記載されておりますように、それがあたかも自然であるかのように、当然であるかのような書き方がなされております。狼の群れの中に羊を送り込むようなのである。狼の中に羊を送り込めばたちまち獲物にされて切り裂かれてしまうだけでありますけれども、これが強いて言えばキリスト教が、あるいはキリストの弟子団が迫害される理由である。なぜ迫害されるのか、 キリストがあたかも狼の中に羊を送り込むような、そういうことをなさったから迫害されたと、こういうふうに言うしかない。つまり教会というものがもともと迫害されるように運命づけられているとか、あるいはそうなるようになっている、いわばこの団体の弟子団の創始者であるイエス・キリストご自身が初めから教会というものは迫害を受けるものだと、もう理由なんて考えるかと、理由というのはもういろいろな理由が出てくる。性的な理由もあれば、社会的な理由もある、文化的な理由もある、宗教学的な理由もある。キリスト教は一神論で他の宗派を排除する、マホメ、イスラム教もユダヤ教も一神教であると、お互いに排除する宗教団体がぶつかれば当然のことながら、弱者が強者に圧迫されれば当然のことだ。そういう理由はいくつもあるんですけども、そんなことはキリストはくどくどとおっしゃらない。どんなところに教会が置かれようとも、そこは非常に好条件に思われようと、あるいは悪条件に思われようと、教会が置かれるところでは必ずと言っていいほどに迫害というものはつきものだ。はじめからそのように覚悟せよ。こういうふうに書かれているように思われるわけです。そうかもしれません。私たちはなぜ迫害されるのか、わからないままに迫害されるということが、それが現実するなのかもしれません。非常に不条理で不合理で言われない迫害のもとに置かれる、これが私たちのキリスト教徒になった時の前途であると、キリストは予告されている、このように受け止めることができるかわかりません。このように申しますと、私たちは警戒せざるを得ないんですけども、ずっと学んでいきますように、キリストはこのようにおっしゃるわけですけども、だからあなた方はいつもビクビクしていようと、あるいは常に緊張せよと、そのようにおっしゃっているのではないということが分かってまいります。この箇所でキリストがまずおっしゃられておりますのは、それは迫害される仕方です。二つのことが挙げられております。一つは裁判に渡され、裁判所に引き渡されるという迫害あるいは圧迫を受けると、キリストは予告されております。当時ユダヤ人社会でありますけども、まず地方法院と呼ばれておりますところに引き渡されると書いてありますが、何も裁判所があるわけじゃありません。当時裁判が行われたのは公会の広場でした、あるいはユダヤ人の集会所であります礼拝を行う会堂でありました。キリストがここでおっしゃっている通りです。そういうところで裁判が行われます。ですから教会堂は裁判所でもあったということですね。それがユダヤ人の、当時のやり方でした。裁判長はと言いますと、その地方の長老たち、年長の者たちですね、が行いました。だから要は素人の、もちろん立法を学んでおりますから全く素人というわけじゃないんですけども、現代で言いますような職業裁判官ではありません。彼らが民事だけではなくて刑事も つまり殺人犯とか強盗犯とかという裁判も行われました。キリストの弟子たちはそのような裁判所にまず送り込まれる。でそして取り調べを受ける。長老たちから街道で判決を受けることになります。とか当時の習慣では死刑にあたる裁判はユダヤ人たちのこの地方法院、地方の裁判所では行う権限が与えられておりませんでした。最高法院と言われておりますサンフェドリンも行うことができず、許されていたのはローマ総督、あるいはローマが任命した王たち、つまり政治家ですね、が裁判を取り行え、彼らが死刑に処することができたわけです。このようにまずあなた方は裁判所で犯罪人として、そして次には死刑もある裁判所に引き渡されることになるであろうと、このようにおっしゃっているわけですね。ですから正式の公然とした、まあ、先ほど申しましたように裁判は普通は公衆の面前で広場で、あるいは市場で行われましたから、あなた方はみんなの前に引き出されて、ついそこで正式に裁判を受けることになると、これに言われました。2番目に言われておりますことは20節以下でありまして、そこでは家族内で圧迫される、家族の中で、そう、家族というのは本当はみんなが和合して仲良く助け合う人たちの群れ、基本的な人間集団でありますけれども、あなた方はその家族の中で圧迫されることになるだろうと、このように言われました。このように圧迫され迫害される場所はどうも尋常ではない、まあ、考えてみますと身の毛もよだつような場所とキリストが予告なさいました。まあみんなの前で面前で公的な場所で正式の裁判にかけられ死刑もあるような、そういうところまで引きずり回されると予告されると、私たちは身を引き締めるでありました。あるいは家族の中で、時にはですね殺すというような言葉で出てくる、そういうところで追い込まれるというふうにキリストが予告なさっているのを聞きますと、教会キリスト者が受ける迫害というのはそれは並大抵のものではないだろうと。先ほど申しましたようにキリストのこの言葉を聞いて私たちはキリスト者になるということはこれは大変なことだと、そんな迫害を受けるんだったら私も初めからやめておこう、そんな迫害に自分は耐える力がない、そういうようにきっと思われるに違いないと思うわけです。それは自然の感情だと思います。皆さんもこんな言葉を言われたら自分は果たしてクリスチャンになれるだろうか、洗礼を受けてそして教会員としてやっていけるだろうか、事実その話はしょっちゅう聞かされるわけですね。先ほどのローマ帝国の迫害の話を聞くと、もうその残酷さに気絶しそうになってしまうという人もいるかもしれません。あるいは日本でキリスト教徒、初代のキリスト教徒が受けた迫害、 石を投げられたり、あるいは泥をかけられたりする、そういう話を聞くと、日本でクリスチャンになるということはなんと難しいことだ。そしてこういうですね、西谷のようなところにいるとキリスト者になるということは大変なことだと、ひょっとしたら村八分にされてしまうんじゃないか、こんなところではクリスチャンには到底なれない、私たちはそういうふうに思うとなかなかキリスト教徒になれないものだ、だから日本伝道は難しい、こういう声も出てくるのかもしれませんけれどもですね、確かに私たちはキリストから言われているこの迫害予告というものを軽んじることはできません、あるいはこれを無視することはできないと思います。だからそういう意味では腹をくくるという覚悟も必要であるでしょう。けれどもキリストはやみくもに迫害を恐れ、迫害に、まあ、要はですね、背面から尻尾を巻いて逃げてしまうというようなことを教えられているわけではないわけです。キリストはここで命令形で一つのことをおっしゃっておられると思います。一つは、まず第一に16節に知らされているのでありますけれども、蛇のように賢く、鳩のように素直になれ。これ第一の命令ですね。迫害が予告されているわけですけれども、そういう中で聞かされる御言葉の第一は、あなた方は蛇のように賢く、鳩のように素直になれ。聖書の中で蛇というのは悪役で出てまいります。聖書一番最初のですね、アダムとエヴァを罪を犯させたのが蛇ということになっております。蛇というのは、ですから悪役なのですけれども、イエス・キリストはその蛇を例えに用いて、蛇のように賢くあれ。これはね、ですね、悪賢くあれという意味なんです。ちょっとやちょっとの賢さではない。もうとにかくですね、誰もがあっと驚くような、あるいは誰も考えないような、時には逆転しそうであるような賢さ。誰もが常識とは思えないような、そういう賢さが蛇のような賢さ、相手を罠に陥れる、あるいは相手をですね失敗させるような、あるいは間違いを起こさせるような、そういう悪賢さである、とてもひどい言葉だと思います。しかもですね、鳩のように素直になる、あとはバシとかタカのような肉食の鳥ではありません。平和の象徴です。この鳩のように素直になれというところから、おそらく鳩というあの鳥は平和の象徴というように言われるようになったのかもしれませんけど、一つの説だそうです。鳩のように素直になるというのはですね、もとにかく爪も口鋭いくちばしもないような鳩が、鳩のように平和の象徴のように、もう無抵抗の象徴のような、でそういう鳥のような、鳥のような素直さを持ちなさい、それを両立させようとキリストはおっしゃっておられるわけで、もうこれを聞いたんだけども、こんなことはありえないと考えるわけですけども、キリストはあえておっしゃっておられます。つまり迫害されると、あなた方は鳩のように素直になれ、もう言うがままにこれを運命だと諦めて、もう無抵抗で降りなさいと言ったら、これも私たちが迫害ということとすごい直結する、危 持ち主が危険を感じさせるのでありまして、私は到底そんなものに耐えられないと思うかもしれません。けれどもキリストはそういう際には、確かに迫害はすごい力で、一人の人間なんか、豆粒のように扱うような大きな力のもとに置かれるかもしれませんけど、でもその時にただただ黙ってじっと我慢しようというようになって鳩のように確かに素直では無力な状態に置かれようと言われるんですけども、同時に蛇のように悪らしく思われ、もうじっと我慢して歯を食いしばってもうただなすがままにされるんじゃなくって、そこで最大の知恵を頭を使え、これが迫害に直面する時の弟子たちの心構えだと。どんな知恵がありますか。私たちはもうその時にですね、もうどうしようもない、なすすべがないと言ってですね諦めたり、あるいはもう前途を断念したり、あるいは全く悲観的になるのではなくて、もっともっと知恵を尽くしてどうすればいいのかと、この難局をいかにして乗り切ることができるのか一生懸命考える。2番目に言われておりますことはですね、心配するな、19節ですね。裁判所に引き渡される時に、あるいは王や総督の前に引き出される時に、その時に裁判ですから当然言い開きをしなければなりません。あるいは無実であるということを主張しなければなりません。あるいは時にはですね、命乞いをしなければならないこともあるでしょう。あるいはまたキリスト教の正しさ、自分の信じていることを言葉で明確にしなければならないかもしれません。でもその時にキリストはおっしゃいました。心配するな、何を喋ろうか、何を語ろうか、何を弁明しようか、そんなことを心配してはならない。言うべきことはあなた方のうちにいる神様ご自身が語ってくださるのだと、このようにおっしゃるわけです。私はこの中に沈黙も含まれると思います。喋れなかったら沈黙するしかない。自分の信仰を言葉で言わすことができなければ口を閉じるしかないわけですね。けれどそういうやり方であろうと何であろうと、心配するな、あなた方は言うべきことは神様が言わせるということはですね、これは父が私の中であって言わせるということは語っているのは私自身です。ですからその時一生懸命何を言おうか考えなければならないし、一切自分の信じているところをある人がしどろもどろで言わなければならないかもしれません。あるいは自分は何を信じているかわからないんですというふうに言うこと、言うようになるかもしれませんし、その時は何も言えないかもしれません。でもどういう態度であれ、父なる神様が私たちのうちにあってそのことを言わしめてくださるから心配するな、その時は何でもいいからという意味じゃないんですけども、とにかくこの時はですね、知恵を尽くして自分の信じているところをありのままに自分の言葉で、自分の知っている言葉で語り尽くす以外にはないわけです。けれどもその時にこれが通じているだろうかと、その言葉の上に事態がさらに悪化することはないだろうかと、いろいろくよくよ考えてはならない。 この心配するなという言葉はですね、くよくよ考えるなという意味もあるんですね。くよくよするな。その時は父なる神様があなた方のうちで語ってきてくださるんだから、なんという楽観主義でしょうか。迫害される時に私たちは身の毛もゆだつ、おじけづいて、そして私たちはその時ですね、恐怖に突き落とされるのが普通なんですけども、キリストはそういうものにおっしゃるんですね。もうくよくよ考えるな、心配するな。その時にはあなた方が言わなければならないこと、あなたが取らなければならない態度、それは神様が教えてください。ですから沈黙も含まれているわけですし、怒鳴り声でですね、反論することも含まれているんだと私は思います。そして次に語っておりますのは23節でありまして、逃げなさい、兄弟は兄弟を、あるいは親は子を死に追いやるかもしれないという、そういう悲惨な家族関係が起こるかもしれない、あるいは町の中でキリストを信じた弟子たちだという理由で憎まれて命を狙われるかもしれない。そういう時にどうしたらいいのか。耐え忍ぶ者は救われる。そしてその耐え忍ぶ、忍耐する、我慢するという中にはですね、諦めるんじゃなくて、もうですね、耐え忍んで我慢して最後は諦めるしかないと私たちは普通思うわけですけども、キリストは意外なことをおっしゃるんですね。逃げようと、尻尾を巻いて逃げようというんですね。これまたですね、先ほど、まあ、私は自分逃げ隠れしたくなるというようなですね言葉を使いましたけど、それは消極的な使い方を言っただけでありまして、ここではですね、そういうただただもう我慢してもう無力になって諦めてもうダメだってですね、手を広げてというような形であって、さっさと逃げようというんですね。これまたキリストは私にとって度肝を抜かれるようなことをおっしゃっているのじゃないでしょうか。どうしようもないと思ったら、その時にもう諦めて将来を断念しろとかですね、希望をもう持つな、そういうのじゃなくてですね、最後までどん底に陥ってまでもまだその場から逃げ隠れする方法を一生懸命考えよう、手段があればその通り逃げよう、これはキリストの御言葉なんですね。このようにキリストは蛇のように賢くあれ、鳩のように素直であれ、あるいは引き渡されて裁判を受ければ心配するな、兄弟間で、あるいは親子間で、あるいは近所の人々の間で殺されそうになるならば、さっさと逃げよう。私たちは迫害されるとなりますと、深刻に考えて恐れと恐怖を抱くかも分かりませんけれども、キリストはそういう意味で決しておっしゃったのではない。確かに教会はキリストを信じたがゆえに理由なく迫害されることがある、その迫害は大変不条理だと、けれどもそういうところでもう希望を失ってもうダメだと考える必要もない、あるいはもうどうにもならないと思って恐怖に恐れてしまう必要もない、もっとあなた方は知恵を尽くし希望を持って あるいは楽観的になって、それにしてキリストの信仰を貫き、このように言われているんだと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日はキリスト信徒は、あるいはその漏れである教会は必ずと言っていいほど圧迫され、迫害され、あるいは時には命さえ狙われ、ここにキリストを呼くなさいました。これ聞く時に私たちはおじけづいて、自分の信仰が果たして素直ことができるだろうかと不安があるのでありますけれども、キリストはここで私たちに希望を持ち、知恵を尽くし、あるいは忍耐力を持って最後まで耐え忍んで、そして信仰を貫けとおっしゃっておられます。その時に私のうちにある神様が必ず助けてくださるとも約束しておられます。どうかこの神への信頼と信仰を持って、私たち、そして教会がどのような状況の中にあってもその信仰を貫き通すことができるように導いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。